日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
いよいよね、新年度ですよね、はい。大きな節目に心地いい春の陽気も手伝って、なんだか自然にエネルギーが湧いてくる気がします、うん。週刊日経トレンディは今週も聞けば元気になれるトレンドの最前線をお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は特別企画、決定版最強のビジネスツールと題して、この春おすすめのビジネスツールとそれらを賢く使いこなす技などね、ビジネスに関わるあらゆる情報を網羅してお届けしたいと思います。
はい、もうまさに今の新生活シーズンにはぴったりのテーマですよね、まあ、この時期にはさまざまなジャンルの新製品が次々と登場しますけれども、果たしてそれらは買い替えに値するのか、その性能や使い方も気になってきますよね。
本当にね、いろんな商品が出てきてるんですね、うん。でまずは仕事力を上げるデジタル機器、はい、スマートフォンからいきましょうかね、はい。スマートフォンを選ぶ場合、端末の機能だけではなくてどんなアプリを使えるのかということまでね、考えるべきなんです、はい。で例えば Windows モバイルは標準でオフィス系のファイルを扱えるのが強みです。 iPhone や Android はね、そこが弱点になるんですね、うん。だけどもこうした弱点をアプリでカバーできるのがスマートフォンの武器でもあるんですね、
はい。そういう意味ではビジネスに活用できるスマートフォンを見極めるときに、弱点を補う実用的なアプリがあるかどうかという視点で見ることも大切になってくるということですね、はい。でそこで実際にそれぞれのスマートフォンで使えるアプリについて教えてください、
は
い。
まず iPhone アプリですね、はい。iPhone 用のアプリマーケットは今や16万本超えていて、他のスマートフォン用のアプリとは比較にならない勢いで増えてるんです、うん。でその中で iPhone に必ず、まあ、インストールしたいのが4つの超定番アプリですね、はい。1つ目がパソコンにあるファイルを外出先でもチェックできるドロップボックス。2つ目がテキストや写真、音声をメモしてクラウドスペースへ送るエバーノート。3つ目が動作が重くなった時にメモリーをリフレッシュできるメモリーステータス。そして最後が Google の統合アプリ、 Google モバイルアップです。
うん、この4つの超定番以外でのおすすめっていうのもあるんですか。
うん、これね、本当にいろいろあるんですけどね、はい。今回ちょっといろいろね試してはみたんですよ、うんうん。でさらに極めたい人にはオフィス系ファイルの閲覧だけではなくて編集や新規作成までできるクイックオフィスコネクト、モバイルスイートや名刺スキャナー、ワールドカードモバイルなどもおすすめです。
いろいろあります。もう競争が激しい iPhone 用のアプリマーケットだけに、まだまだビジネスに役立つアプリがたくさんありそうですね、はい。では Android アプリはどうでしょうか。
Android 携帯はオフィス文書や PDF を、ね、閲覧しにくいので、仕事で使うにはこうしたファイルを閲覧できるビューアーを入れたいですね。無料のビューアーもあるんですが制約のあるものが多いので、有料でも端末だけでファイルが展開できる Documents to Go がおすすめです、う
ん。Android 携帯には複数のアプリを同時に動作できるマルチタスクなど iPhone に勝るポイントがいくつかあるんですよね、うん。
ステータスバーに複数のアプリを常駐させられるのが Android の強みなんですね。でこの強みを生かしたアプリが頻繁に使う単語や文章を登録してクリップボードにコピーできるコピペ、というものなんですね、うん。これを使えばメールを書く時間が短縮できますよね。ただしマルチタスクには弱点もあるんですね。アプリを終了したつもりでも実際には閉じられてなくて裏で動いていて動作速度が遅くなるといったような状況です。でそこでね、裏で動くアプリを表示して確実に停止するタスク管理アプリがあると便利なんです。初心者には機能がシンプルで無料のタスクコントロールというのがいいでしょうね。
メモしときます、はい。さあ Android の魅力は他にもありますか。
2つ目は端末の待ち受け画面にいろんな情報を表示できるウィジェット機能です。特に予定を確認するカレンダーでウィジェットの便利さを味わえるんですね。標準のカレンダーアプリは週や月の内容が分かりにくいので、待ち受け画面に予定を表示できるウィジェット対応カレンダーが多くあるんですね。で1ヶ月間を一覧表示できるカレンダーパッドは予定をね一目で見るのにね非常に便利なんです。
これいいですね、良さそうですね、うん。さあ続いて Windows モバイルアプリについてもお願いします。 この Windows モバイルはこのところアプリ開発に目立った動きがないようなんですが、 5.0 などの旧バージョンの OS 向けだったアプリでもその多くは最新の 6.5 で正常に動作するんですよね。
そうですね。で、動作確認ができたものの中から仕事に役立つアプリを厳選すると、スケジュール管理とトゥードゥーリストの管理でおすすめしたいのはオフィスネイルデートとフリップタスクの組み合わせです。あと iPhone 専用サイトを閲覧できるアイリスブラウザーも魅力なんですね。
はい、それぞれの端末で有用なアプリを紹介してもらいましたけども、今度は逆にアプリから見た端末選びという点ではどうでしょうか。
これはね、やはり総合的に優れているのは iPhone になっちゃうんですね。アプリの数は圧倒的に多いですね。4月に発売予定の iPad が iPhone アプリ対応なので、アプリ開発も一層活発になるはずなんです。ただね、端末の処理能力が低いのが弱点ですね。で、 Android はアプリ数は少ないんですが、端末の処理能力は iPhone を上回ります。NTT ドコモなどがね、マーケットサービスを開始して、ソニーエリクソンの Xperia といったような新製品が発売される4月頃まで待つべきでしょうね。で、マイクロソフトは先月次期 OS Windows Phone 7というのを発表したんです。はい、で、対応端末は今年の年末以降の登場というのが見込まれるんです。で、すでに公開済みのアプリは次の OS では動作しないのではないかとも言われてますしね、公式マーケットの動向も含めてしばらく様子見をした方がね、いいでしょうね。はい、
さあ、この他のデジタルビジネスツールについても教えていただきたいと思いますが、外出先での打ち合わせとかで、大活躍の超小型ノートパソコンでおすすめというのはありますか。
はい、これもね、本当に手のひらに乗るようなちっちゃいものがいろいろ出てきているんですね。で、クラウド時代はネットワーク機能が重要になってくるんです。で、ネットワーク機能をはじめとして、総合的に最も充実していたのは富士通の FMV ビブロルークス UG90 でした。で、唯一標準で WiMAX に対応していて、軽さと、ね、操作性を両立しているんです。で、文字入力が最優先であればソニーのバイオ P ですね、はい、これキーピッチが広くて最も入力しやすいんです。で、購入した時に NTT ドコモのフォーマハイスピードか WiMAX を選べます。ただタッチパネルには未対応でバッテリーの駆動時間が短めなんですね。
はい、さあ、それでは続いて、このところ薄型、高倍率化など進化が目覚ましいコンパクトデジカメではどうでしょうか。
この春ね、コンパクトデジカメは大きく進化しました、はい、高倍率のズームに対応した機種が小型化していて、高額10倍オーバーのモデルも手軽に持ち運べるようになったんですね。高価格化も引き続きトレンドです。
はい、本紙にもあったんですけれども、接写機能や高感度撮影機能を強化したカメラも目立ってますよね、はい、各社とももう高機能化でしのぎを削っている、そんな状態になってます ね、はい、
そうですね。
で、それら全てを兼ね備える一台っていうのはあるんでしょうか。
まあね、いろいろ、試してこれもね見たんですけども、はい、大きな弱点がなくてバランスが良かったのはリコーの CX3 です、うん、で、広角側の焦点距離は28ミリ相当で、まあ、日常生活で、ね、使うには不満のないレベルです、はい、接写機能や暗いところで撮影した時の画質も非常に優れてました。ただね、 GPS やフル HD 動画といったような最新機能に魅力を感じるならば、ソニーのサイバーショット DSC-HX5V を選ぶという手もあるでしょうね。
はい、さあ、続いて電子辞書も今は単に言葉を調べるものと考えるのはもったいない、もう魅力的なモデルがもう続々登場していますよね。高機能電子辞書についてはおすすめはありますか。
そうなんですよね、これもね本当に進化しまくってるんですね、はいはい、で、この春のトレンドは資格取得といったような学習に強みを発揮するというモデルなんです。シャープのブレイン PWAC910 は TOEIC や英検、関係の、ね、学習アプリが搭載されていて、続けて勉強しやすい工夫というのが多いんですね、うん、で、ただ学習で、ね、使うというよりも、はい、英文の読み書きの助けに使うならば、セイコーインストゥルの SRG7001M がおすすめです。コンパクトながらね、英語辞書が充実していて、パソコンと連携させて使いやすいんですね。
はい、さあ、それでは後半は仕事に役立つビジネスグッズやアイデアグッズについてお届けします。 景気が低迷する中でも仕事に役立つアイデア文具の分野っていうのは本当元気ですよね。いろいろ出てますね。
文具がまた面白いんですよ、はい、なんかいろいろ進化していて、びっくりするぐらいのものがいっぱい出てきてるんですけれども、うん、そのうちのねいくつかをご紹介したいんですが、はい、リヒトラブが去年発売したアバンティスケジュールファイルというのがね、これもまた面白いんですね、うん、これは書類や資料を日付ごとの31個の仕切りで整理する日付管理方式というのを採用しているんです、でね、どういうものかというと、ユーザーはシートの間に書類をねどんどん挟むだけなんですよ。
あ、じゃあその日の書類を
入れていくっていう感じで挟んでいるだけなんで、うん、まあ、何日頃に挟んでいたかっていうのを覚えてればすぐに取り出して、閲覧できるというのがね。
じゃあ、あの案件は何日にあった打ち合わせをしたからここに入ってるだろうとか、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
そういうこと
で、ね、これ実はこれこうやってパッと持っても、その書類が落ちてこないっていう、挟み込んでるだけなんだけども、
あ、そういう工夫があるんですね。
っていうのがあるんですね。
便利ですね、う
ん、実際価格は1800円程度高いんですが、うん、当初の予想の6倍も売れたそうです。
6倍すごい人気ですね、まあ、一度使ってみたい気がしますけれども、はい、また自分の使いやすいようにカスタマイズする文具というのも人気が高いとのことですよね。特に市販のノートを自分好みに変えてしまうノートカバーが売れているそうです、
はい、これ2冊のノートを収容して使えるコクヨ S&T のシステミックはビジネスマンに人気です。あとリヒトラブのツイストリングノートというのはね、うんうんうん、閉じ具が簡単に開いてページの差し替えができるリングノートです。
そう、ページの差し替えができるのすごくね、これ使ってみたんですけど便利なんですよね、うん、
使ったことあります、
うん、
これね手軽にソートできるっていうのが魅力なんですよ ね、
もうここ数年ノートそのものの売れ行きが良くなってきてるようですよね、うん、で手書きの良さを見直す人が増えているっていうことは何でしょうか、うん、ノート術の本も相次いで出版されて、うん、もう静かにノート熱というのが高まっているような感じがしますね。
意外とアナログっていう人が多いってことですかね。
店頭でもノートと本のなんか組み合わせっていうのが多いですよね、うんうんうん、中でもこの状況に拍車をかけたのがこの番組でも何度か取り上げたコクヨ S&T のドット入り罫線ノートですよね、
大ヒットしましたよね、はい、で同じコクヨのエッジタイトルはノートの端に日付とタイトルを書く欄があって後で見返しやすいノートが簡単に作れます、うん、仕事の効率も上がりそうですよね。であと立ったまま書きやすいパレットノートといったようなもの、はい、これは要するに指にね、こう指がこう挟めるようなあの、今
ちょっとこう
分かりますかね、
スペース穴が開いている感じですね、うん、端の方にね、
だから立っても書けるとか、
うん、あと安定しやすい、
そうそう、あとノートを丸めて持ち歩く人用に柔らかい素材を使ったノバディズムノートというのもあるんですね。
いや
これ本当に丸められるんですよ。
すごいですよ、柔らかいですね、うん、あ、本当だ、丸めてある、
こういったね機能性ノートというのがどんどん増えているんです、
う
ん、
もうノート業界は熱いですね、うん、そしてノート以外のアイデア文具でもこの春はデザイン面を強化して雑貨感覚で楽しめるような要素を強調した商品数多く提案されているようですね、
はい、まずはねハサミなんですが、
はいはい、
これはね、黎明藤井のペンカットというんですけども、うん、キャップがついたペン型のハサミでペンケースにスマートに収納できます、
はい、
これわかります、う
ん、
どういうの、
これね今本紙見てるんですけれども、あの収納するときはもう本当にペン型でまっすぐなペンなんですよね。使うときは指を引っ掛けるところが、うんうん、ループがパッと出てきて、うん、で使えること、ハサミになるということ
ですよね。非常にスマートですよね、
はあ、面白いですね、うん、新発想、
うん、
はい、
あと浅沼商会が発売したアルバムという商品はね、持ち運びができるデジタルフォトフレームです、うん、超薄型のアルミ製の本体に、本革のカバーがついて見せる楽しさもポイントなんですね、はあ、あとキングジムの文具ノートトフィー、これはね小さいサイズの仕切りがついたクリアファイルというのが登場しました。これあの託しやすい封筒やレシートといったものの収納に便利なんですね。
そうなんですよ、うん、レシートとか封筒とかってもうどこに行ったかねいつも分からなくなっちゃうんですよね、うん、そういう人には便利ですね、うん、 まあ、他にもデスクワークをするときに埋もれたものを探すのに時間を取られることが多くなっちゃったりっていうのが、まあ、いつも私なんですけど
私もそうなんですよ。
そうなんですか。
意外と汚いって
。あれ、でも意外ですね。
はい、
まあ、そこでですね、今こんなデスク周りにお役立ちのアイデアグッズたくさん出てますね。
これもね、その手があったかっていうのがあるんですけどもね、例えばパソコンの周り、はい、こうスペース取られてるじゃないですか、で机がまたこう狭いくなってる人に向けてっていうことなんですけども、はいはい、パソコンの液晶ディスプレイの上っていうのは空いてるじゃないですか、ここに棚を作れてしまうというね、参考の L ボードというのがあるんですね、はい、ディスプレイの上部に引っ掛けて挟むだけで設置できるんです。だからこの上に例えばティッシュとかね、そういう
カレンダーとか
ね、
か
置くことができる。
便利ですねこれ、うん、
普通はそこにないですからね、
何もないですもんね、
う
ん、
であと置き場に困るメモ用紙とマウスパッドを合体させたのがクオバディスジャパンのクリックブロックなんです。
はい、
これわかります？
これはどういう、
これはね、パソコンで作業しながらとっさにメモが取れるということなんですが、要するにこれマウスパッド自体がメモ帳になってるんですね。
はい、
うん、
でも紙だとめくれちゃったりしませんか？
うん、そうなんですよ。だからこれは普通だとね、うん、上の方にのりがついてるわけじゃないですか、だけど下と左側にのりがついてるので、はい、剥がすときはこうこっちから上の方から剥がすと。
あ、じゃあマウスパッド使うにはめくれないってことですね。
そうなんです、
はあ、
そういった工夫が施されるというものなんですね、あとキーボードとパソコンのディスプレイの間に置くペントレー V ブロックというのもアイデア商品です、う
ん
う
ん、はい、あ、これディスプレイとキーボードの間に木のトレーがありますね、
うん、要するに普通だと 4,5 センチぐらいのデッドスペースじゃないですか。
そうですよね、
そこにトレイを置いて、まあ、例えばペンとか文具とかね、そこにちょこっと置くっていう、そういうものなんです、有効活用しにくい空間に設置して、まあ、小物を整理できるというのは魅力ですよね。
こういうちょっとしたアイデアが、もうその辺のね、小技が効いたアイテムって本当楽しいですよね。
あとちょっとその、まあ、笑っちゃいけないんですけど、笑っちゃうのが、
うん、
キーボードのね、上に透明のこうボード、
透明のボード、本紙でこの写真がありますね、うん、透明のボードがキーボードの上に
ある
一つカバーがかかっているような感じ、
はい、これがスタジオ N が扱う U ボードというものなんですが、これガラス製の作業台みたいなものなんですね。でだから透明だから、要するに打っていてもまあ見えるし、で上にも
何か置けると
というようなね。
はあ、ここまですごいです、徹底してますね。まあ、この辺の小技が効いたアイテムってなんか見てるだけでも楽しいですよね、
はい
はい、週刊日経トレンディ、今週は決定版最強のビジネスツールをお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
いろんなね、仕事関係のガジェットというのをね、はいはい、お届けしたんですけれども、
新年度にふさわしい話題でした、
うん、ちょっとね、面白いことがあって、ツイッターっていうのがあるんですけど、そこでちょっと話題になったのがおかしかったんですけども、はい、これはまあ iPhone を持てる人だけに、ことになってしまうんですが、これね、本体を強めに振ると一つ前に行っていた操作を、ね、取り消すことができるっていうのがあるんですよ。例えばメールやメモっていうのをね、入力している状態で使うと、こうやって振るとね、入力した文字を一括消去できるっていうのをちょっとだけちっちゃく紹介したんです、この小技を、
はい、
そしたらそのツイッターでへーへーへーっていうのがいっぱい来ちゃって、
もうたくさん反響が来て、
そうそうそう、
すごい、
そうだったのかみたいなね、そういう反応があってすごく面白かったんですよ。だからね、こういったそのデジタル機器っていうのも本当にその機器だけではなくて、そういう使いこなし術とかね、
うんうん、
こう便利な活用法っていうのがいろいろ出てきていて、それをうまく活用してこそなんか生きるっていうことがあるんじゃないでしょうか。
そうですよね、うん、まあ、今日紹介したさまざまなビジネスツールはもちろんのことですけれども、このヒットメーカーの仕事術という、まあ、そのどんな風に活用しているかということもインタビューして掲載されていますので、はいはいはい、ぜひ本誌をご覧になってみてください、はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。